皆さんは何をしているんですか？
おー、ボードゲーム！とても楽しそうですね。私もやってみたいです。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
チュパミです。
さらにサブパーソナリティの
クミです。
ハルです。
イエーイ、はい、というわけで、はい、この今4人ですか、
はい、
4人で収録中なんですが、実はですね、まあ、現在が21時30分、
はい
はい、今実はこっちに向かってカオリンさんが、
はい、
なんか仕事らしいんですよ今日も。でなんか来れるって言ってたんですけど、ちょっと仕事がまだ終わってないらしいんで、終わり次第、
はい、
こちらに、ね、
はい、
向かうそうですけど、果たして間に合うのか。
なんか24時間テレビみたいですね。
いやー、どうかなこれ、無理じゃないかな。
さらに歌う前にちょっと、ね、
間に合ってほしいですね。
まあリスナーはちょっとね、そこら辺を期待して、
はい、
まあ、何の期待かよく分かりませんけど。
はい、
はい、というわけで、まあ、早速ですけど、
はい、
最近、
はい、
最近どうですか、何かありました？
最近ですか？
はい。
ああ、そういえばあの、
うん、おちぱみさん。
この間あの、ホラボドの収録を聞き直したんですよ。
はい。何回ですか？
前々回ですね、確か。
はは、は、うんうん。通常回ね。
はい、通常回。はい、あ、いや、もうね、聞いててね、あの、もみさんがひたすら喋って、それをひたすら我々が相づちを打つっていう、
は、
場所があって。
そうか？
いや、まあ、ところどころですよ。
はいはいはい。
それ聞いてて、まあなんか、後半になったらちょっと体力を失ってたか知らないですけど、
うん。
それ聞いてて、なんかあの、ジャパネット高田に見えるなって。
ハルさんが。
そうです、
ね。ジャパネット高田に聞こえるなじゃなく、見えるの。
聞こえる。
そう、おかしいね。
見えてきちゃった。
うん、私が。
はい。
いや、あんな高い声出ないですし、あとジャパネット高田も高田さん出てないですからね。
あ、そうなんですか。
もう卒業してますよ。
あ、
卒業って言うんですかそれ。
はい、AKB 的な。いや、どこが？
いや、もう相づちがね、
うん、
っていうのの3種類ぐらいしかないんですよ。びっくりしちゃって、びっくりしちゃって、ほんと。
高田さんはいじらないですよ、お客さんのこと、それで。
ああ、確かに。
じゃねえよとか言わない
ですよ。前に進まねえよ。
言わないでしょ、私は言いますから。
しかもなんかあの、その前回の放送を聞いてくださって、
はいはいはい。
そのね、マジョリティーパーティーとか、
うん、
狼と七区間とか、
うんうんうん、
あとアニュービスの仮面、買いますっていうふうにね、言ってくれはる方もね。
ああ、そう、ツイッターとかね、身の回りでもね、いらっしゃって。
はい、ありがたい、
ね、
ありがたい。
言ってみるもんですよね。
いや、もうまさしく通販番組みたいな。
は
は、おいや、これで買ってくれてたら本当にいいですけど、結局なんだかんだ言って、はい、まあね、みんなが持ってるからいいやみたいな形になる可能性もありますからね。
そうですね。やっぱあれですね、うん、あの、フリーダイヤルとかちょっとつけといた方がいいかもしれない、ね。
どういうこと
え、あの、買いたい方はここまでっていう。
いや、全然一括でそんなことしてないんでね。
そうですね。
はい。はい。じゃあ他には何かありました？
あ、私この間、
グミさん。
はい。なんか大学時代の友達と、久しぶりに集まってやったんですけども、
はいはいはい、
そのうちついこの間一人結婚したのを含めて私以外3人がもう結婚してて、
あら
あら、
はい、ちょっと私一人独身になっちゃうちょっと寂しいんですけど、
ざまーですね、
おいこらで、しかもそのうち2人はもうママさんで子供はいるんですけど、その一人のお家に遊びに行ったんですけどね、一、
うんうん、
はい、人 のお子さんがまだ1歳半ぐらいで、ね、まだあのお母さん大好き盛りで、
あら、
そう、お母さん離れるともう、ね、うん、泣き出しちゃうような子だったんですけど、
はいはい、
一回ちょっとなんかやってる最中にママって感じで行った時に、
うん、
あの服の色が同じだったんですよ、そのママと私が。
あ、
私の服の裾掴んじゃって、
はい、
あ、これ気づいたら絶対泣くパターンだよなみたいな。
化け物
違うわ。
違う。
違うよ。でもまあ本当に、はいはい、それを気づき、みんなで気づき、ね、これやばいよね、やばいよねって言いながらもそのまま放置したら、
う
ん、
はい、
案の定、お母さんに向けた超最高の笑顔で、私に笑いかけた瞬間からの、
はい、
からの、
泣くと、子供の顔ってこんなに表情一気に変わるんだけど。 から。
あれですね、モーフィングみたいな感じで。
あれですね、アハ体験のあの、答え見るときみたいな。
ああ。
ピッピッピッピッってね。こんなに急に変わったのみたいな。
本当にそんな感じで。でもその後もう大泣きですよね。
ああ、やっぱね、化け物って言われたでしょ。
違う言えないわ、まだ言えない
。死に神
ねえ、もうその後もう避けられるで、もう私と顔合わせてくれないんですよ。
あら
グミさんあれです
よ、何も悪いことしてない、
何も悪いことしてない
のに、何も悪いことしてないんだけど、本当に申し訳ありませんって気持ちで、本当にごめんねみたいな、ママじゃなくてごめんねみたいな、すごい罪悪感に駆られたっていう、
いやまあグミさんは悪くないですよ、誰も悪くない、
多分悪くはないと思うんだけど、その子のミスなんですけどね、
まあ、その子のミス厳しい一歳半で厳しいよ。その子のミスだ。
ありました。
ああ、面白い。
あ、私はですね。
おお、はい、急で唐突ですね。唐突。はるちゃん、唐突。はい。
最近、
はいはいはい、
実はダイスの振り方が分かってきました。
はダイスの振り方なんで口に挟んでやってたんですか。
違う。
これまで。
すごい気合を入れると、
はい、
割といい目が出ます。
何それ
今まで、どうせダメだろうなと思って振ってたんですけど、
そしてやっぱりダイス運がないですからね。
そうなんです。
はい、
でもなんか、いけると思って、すごい気合を入れて、
うん、
振ると、
うん、
意外に良かったりします。
すげえ。すげえ普通のこと言った。
いや私ね、
もうその気合って大事なんだなと思って。
みんな気合入れてます。
でもモミさんがいつもすごい気合入れて、
はい、
結構うまくいったりしてるから
、はい、
気合でいけるんだと思って。
いやまあそりゃそう。いやそもそもあれですよ、なんかね、極道かなんかの映画のチンチロリン一回見てもらったらわかりますけどね、もう生死をかけてもう振ってますから。そう、それ真似していただいて。
そうですね、はるちゃんさんには一回地下帝国に行っていただいて、ドゥルルルル
そうですね、
そうですね、
で班長がね、たぶらかしてくるんですよね、
そうね、生ビールと引き換えにね、
そうそうそうそれを最近覚えた、
最近いけるんだと思いました。
ああ、じゃあもう今後全然何でもできますね、グリードだろうが何だろうが、もう大すげ
ー、半々ですね、
半々まあ確かにね、ラック値関係してくるゲームはね、
はい、
自分運がないなって思ってる人はちょっとプレイしづらいみたいなのありますからね、はいはい、でもね、運を引き寄せるのもね、ボードゲーマーのね宿命ですよ、
そう
ですね、そういう力を持ってこそですよ。
今度は宝くじも気合い入れて引こう。
いやもう、うわあ金すごい欲求。
まあ一時あれですよね、こちらのゲーム界ではもみさんがビリケンさんに似ていらっしゃるので、
うんうん、
似てね、
こんな黒いビリケンにな
る大阪の、まあ、
そうですね、大阪の、
うんうん、
そのビリケンさんに似てるんで、もみさんを見ながらテーベとかでもなんか引くと、うんうん、
はいはいはいはい、
いい目が出る。
なるほどね、
はい、なぜかみんなもみさんの方を見ながら引く。
そうですね、全
然モテちゃって仕方ないよね
まあ女性多いですからね、もみさん
のゲーム界は、ね、確かにそうでしたね。まあそんなこんなの、
はい、
ね、どうでもいい話がありましたら
歌のもみさん、
はい、というわけで今回紹介するボードゲーム、
はい、
あれはとんでもないですよ、
はい、あーすごい、
パンデミックレガシー万歳なこのボドゲシーンにおいてですね、一石投じるこの作品、
はい、
こちら
タイムストーリーズ、
タイムストーリーズ、はい、じゃあチョアミさんいつものお願いします。
はい、タイムストーリーズはプレイ人数が2から4人、プレイ時間が90分、対象年齢が12歳以上となっております。
はい、というわけで今回紹介するタイムストーリーズはですね、まあなんていうんですかね、
はい、
もう今巷で話題のネタバレ禁止、
はい、そうですよね、
最近増えましたよネタバレ禁止ゲームね、
はい、
パンデミックレガシーもですね、もうみんなもうめちゃくちゃ遊んでるんですけど、ボードゲーマーたちは、
はいはい、
けど一切ツイートでもですね写真をアップしない、ネタもバラさない、紳士的ですよね、
良識ある、
それがこのタイムストーリーズにおいても一緒、
はい、
っていうのは実はこのゲーム、時の流れを繰り返して事件の謎を解いていくという推理型協力ゲームなんですよ、
はい、
まあ推理ということなんで、もちろんね、 どういったことが起こるとか、どんな事件があるとか、そういうことを知っちゃうと、もう正直面白くない。
うんうんうん、
シックスセンスと一緒ですよね、うん。うん。もう最後さえ知ってしまうと、まあ途中見てても面白くないよねってそうなっちゃうんで、まあタイムストーリーズ紹介するのも今回ちょっとどうしようか悩んだんですよね。はい、正直ね。
むしろどう紹介するのかなって思って
きました
。
そうです。
ね、来ました。あなたたちも紹介するんですよ。う
ん、だってね、相乗りみたいな感じになるんかなって。
まあね、どういうこと？
だから告白したいけどできひんみたいな。
どういうこと？全然
ない。いや、まあ確信の部分を言っちゃダメじゃないですか。
あ、
だからふわっとね。
ふわふわと。
申し訳ないですけど、グミさん和訳してください今の。
流してください、流してください。
はい、リスナーの皆さんに伝えたいんだけれども、うん、伝えきれないところをいかに伝えていくかという。
あー、わけわかんない。はい、そんなね、この、ま、タイムストーリーズ。実はですね、まあ、以前のね、第95回でも少しだけ触れましたけれども、
はいはい、
ゲームデザインをされたのが、マニュエル・ロゾーイさんは、はい、UBI ソフトの所属の方ですよね。
はい。
で、まあ、もちろん UBI ソフトといえば、チュパミさんなんでしょ？
ん？
アサシン・クリードとかね、
あ、
こういったものが特に有名かな。はい、はい、そんなものでも有名な、まあ、デジタルゲームメーカーですよね。
はい。
はい。
で、そのデジタルなんですね。
そう。デジタルゲームメーカーがアナログゲームに参入するっていうのは、
はい、
まあ、ボードゲーム史上ね、まあ、歴史においても、うん、まあ、実はたびたびあるんですよ。
あるんですか？
うん、実はたびたびあるんですよ。まあ、長い歴史の中では。
は
とはいえ、ここまで世界的に有名な企業となればですね、まあ、おのずと期待膨らみますよね。
そうですよね。
うん。
うん、
その期待を、余裕で超えてきたのがこのタイムストーリーズ。
タイムストーリーズ。
へー、これはやばい。
はい、
やばいゲームですね。
で、まあ話戻しますけど、まあ、購入したもののね、
はい、
まあネタバレ厳禁ですから、
はいはい、
やっぱコラボドではその紹介できないよなと、
うん、
まあそう思ってたんですけど、
はい、
まあいざ遊んでみたら、
はい、
ね、まあちょうどこのメンツで遊びましたよね。
はい。
グミさんとハルちゃんとね、チュパミさんと。
そうですね。
遊んだら、うわー面白い。
面白い。
やーべえこれってなっちゃって、もうテンション上げ上げになっちゃいましたね。
はい、
うん、
これは言いたいなっていうのはあります
ね。そう、これこんな名作を紹介できないって逆にすげえストレスだなって。
うん、
で一応聞いたんですよ、ツイッターで、
はい、
アンケート機能がありまして。知ってます？久美さん
知りません。
ああ、ツイッターにはですね、はい、質問が投げかけれるんですよ。
はいはいはい。
で答えを3つぐらい用意して、うん、で投票できるんですね、そのツイートを見た人が、
はいはい、
なんでそれで、いろんなゲーム作品をね、
はい、
上げて、
うん、
この中でどれを次紹介しようかなみたいなんでアップしたら、うん、タイムストーリーズが1位で、
はい、うん、やっぱ聞きたいんですね、
皆さん。やっぱ気にはなっているということもあって、じゃあもうこれは紹介するしかない、
するしかない、
うん、
果たしてどうやって、
うん、まあとはいえその、
はい、
どうしても、
はい、
ね、例えば、まあ、いつか絶対遊ぶし、
うん、
少しでも情報を知りたくないと、
うん、
何にも情報入れたくないって方ももちろんいらっしゃると思うんですよ。
そうですね。
うん。なんで、まあ、そういうのすごい気にされる方、
はい、
はい、
まあ、下手したらあれですよ、だからカード使うってことさえ知りたくないとかいらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
もうどういったことでことが運ぶのかも知りたくないみたいな人はもうここで切ってください。今回はもうここまで。
そうですね。
はい。
うん、
うん、
映画のレビューと一緒ですよね。
そうそうそうそう、
はい、
いや映画はまだそうですね、映画はまだそのグラフィック的なもので、
はい、
また評価できますけど、このゲームにおいては特にまあ、うん、ネタバレはかなり際どいところだなと思うので、はい、もちろんシナリオには触れません。
はい、
はい、この後シナリオは一切言いませんし、うん、まあ、基本的にはルールブックに載っていること前提でお話しますけど、気になる方はここまで。
はい。
はい。で、まあ、続けますけど、
はい。
うん。まあ、今回紹介するにあたったもう一個の理由が私あるんですよ。
お、何ですか？
ホラボド年間大賞です。
あー、そうか。上げておかないと、
そう。
年間大賞に取り上げられないんですもん
ね。ノミネートするためには紹介しないといけないんで、うん、で、このままだと紹介しないことにはね、その大賞候補にも上がらないっていう。いや、むしろこれ大賞でもいいんじゃないかっていうぐらい。
早くないですか？
3月で。
まあ、でも分かりますけどね、この気持ち。
でしょ？
はい。
うん、 じゃあ
なんで踏み切った次第なんですよね。
はい。
うん。はい。で、まあじゃあそこそこにね、言っていきますけども、うん、じゃあまずフレーバーとして説明しますが、はい、プレイヤーはタイム機関という時空警察の一員になりますと。
はい。
うん。で、ある日ですね、時空間に歪みを感知するんですね。
うん。うん。
その歪みを発生させているのは、どうやら過去に起こったとある事件であるということが判明します。
うん。
で、プレイヤーは事件を未然に防ぐために、そしてその謎を解明するべく、その元凶となった時代へとタイムワープを試みるのでしたっていうところがスタートですね。
はい。はい、
ところが、タイムワープすると言っても、ね、肉体は飛べないんですよ。
うん。
肉体は飛べない設定で、その当時住んでいた、生きていた人間の脳に乗り移って行動できるんですね。
あ、
ここ面白いですよね。
うん。
うん。そしてその舞台、ね、タイムワープ先となるのは、1921年の精神病院。
精神病院。
ね
で、その、乗り移る対象もですね、
はい、
なんと精神病患者になるんですよね。
うん、
まさにね、海外らしさ爆発ですよね。
そうですね。
日本じゃ、このフレーバーは、まあ、やらないでしょ
う。嫌
でしょ、宝トミーから出たゲームがなんかそんなゲームだったら。うん。果たしてね、事件を無事解決し、時空の歪みを防ぐことができるのでしょうかと。はい。そして、ね、システム的な説明をもう入っちゃいますけど、
はい、
システム的な説明で言うと、まあ、端的に言えば、まあ、ゲームブック式ボードゲーム。いや、あれですね、ボードゲーム型ゲームブックですね。ゲームブックって知らないですか？
あ、ゲームブックってもしかしてあの、昔に出てた、あの、ドラクエとかでも出てた、
そう。
あれでしょう、あの、ストーリーを進めていくのに選択肢があって、
そう。
その選択肢を選んだ時にそのページが移動を自分でやって、で、物語が進んでいくっていう。
そうなんですよ。あれ？お、はるちゃんとグミさんは知らない。
はい。
あ、世代が違いますもんね。
そうですね。ちょっと昔。
まあ、私とチュパミさんがギリギリの世代ですね。
私も兄が持ってたからっていうのもあります。
うん、そう、ああ、うちも姉いますけど、そうですね。あと、私自身今持ってましたよ、ゲームブック。
あ、本当ですか？
うん、あの、エヴァンゲリオンでね、ゲームブックが何冊か出て、それをね、やってましたけど、まあ、虚しくなるんですよね。あの、本なんですよ、ゲームブックって。もう、ブックってついてますから。でも、開いていくページは、自分で選んじゃダメなんです。だから右からどんどんページをめくっていくんじゃなくて、うん、もうその一番下に何ページで飛ぶみたいなのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
で、その結果どんどん選択肢によってエンディングが変わっていくっていう本式のゲームなんです。シナリオゲームなんですけど、このタイムストーリーズで言うと、ボードゲーム型ゲームブックだなと。
あ、
まあ、極端に言ったらね。
そうですね。極端言えば。
はい。まあ、用意されたシナリオを、プレイヤーみんなで追いかけていきながら、事件を推理して行動して、選択していくって感じですよね。で、個人的には、デジタルゲームの、まあ、クロックタワーとか、あと、トワイライトシンドローム。ね、懐かしいですよね。
ちょっと存じ上げてません。
やってないの？
やってないです。あの、怖いやつですか、それ。
めっちゃ名作、そう。どちらもね、ホラーゲームですけど。
怖いやつはちょっと無理でしたね。
まあ、探索アドベンチャーですね。はいはい、まあ、バイオハザードとかはアクションゲームですけど、
はい、
クロックタワーとかトワイライトシンドロームは基本的に、女性が主人公で、深夜の学校を探索して、謎を解き明かしたりとか、クロックタワーに至ってはシザーマンっていうのが追いかけてくるんだけど、それから逃げつつ、屋敷から脱出するっていうのがメインなんですね。まあ、それにちょっと近いかなと思うんですよ。うん。なんで、リスナーの方でね、想像できるとしたら、まあ、そういった2作が分かりやすいかな。で、それを、まあ、それは1人ゲームじゃないですか。
はい。
で、それを4人で協力するっていう、
ね。
なんか新しいと思いません？
うん。
ね、でもそんなの面白いのかよってね。まあ、正直、最初疑ってたんですよ、私。話題にはなってたけど。だって、まあ、クロックタワーは私大好きですけど、あれをみんなでやったとて、
うんうん、
ね、まあ、一人で遊ぶから楽しいみたいなところももちろんあるわけじゃないですか。
うん、はいはい。
うん、だからそういった点でちょっと疑ってたんですが、特にボード ボードの上でね、うん、テンポもそのプレイヤーに依存しちゃうでしょ。
はい。
うん。だからまあシザーマンみたいなの追いかけてきたとしても、うん、要はもうボードの上なんで緊迫感とかそのまあ切羽詰まった感じっていうのはプレイヤー次第じゃないですか。だからそれはちょっと面白いとは思えないなって想像してたんですが、ところがですよね。
ところが
ね、キパリが。
はい、もうギリギリのギリギリでね。
うん。
はい。
何が？
もうスリルに次ぐスリルでね。
ああ、なるほどね。スリルのことギリギリって呼んでるんですね。
いやもうね、いろんなものがギリギリでね、スリルとサスペンス、そして謎解き、
うん、
それを全員で共有するなんていうものちょっとね、
ボードゲームだからこその一体感、
はい、
っていうのがあって、で、うん、そしてこの作品ならではのアイデンティティ、
はい、
うん、ゲーム性っていうのはふんだんに盛り込まれてるんですよ、
はい、
まあ、それを全て説明しようとするとどうしてもシナリオに触れちゃうんで、はい、それは割愛しますけど、
うん、
まあ、達成感も含めて感覚だけで言うとちょっとまたリアル脱出ゲームにも近いかなと
思います。 あれは確かに近いかもしれないですね、
う
ん、
そうそう、
うんうん、
リアル脱出ゲーム分かります？はるちゃん、
建物の中とかでヒントを探しながら、
うん、
みんなで協力しながら、
うん、
謎を解いていく。富士急でやりました。
あ、やりました。
やりました。
あとあれですよ、名探偵コナンとコラボとかもね、
ありますね。
そうそうそう、そういう風に、まあ、リアル脱出ゲームって今はもう普通にね、はい、メジャーなコンテンツになりましたけど、それにも似ている、達成感に含めてはね、
そうですね。
なんで、まあ、だいぶ言いましたけど、まあ、ゲームブックとあと何ですか、クロックタワーとか、あとリアル脱出ゲーム、まあ、そんなところかな、この、ね、この分かります、私の手探り感。
言えない、
そう、言えないから、そう、リスナーにどうにかして伝えようとするために、必死でこのね、いろんな IP やらコンテンツを言って。
いや、もみさん、相乗り感出てますよ。
いや、もういいよ。もういいよ。そこカットしたよ。カットできなくなっちゃったよ。
残した
ね。そうですよ。
はい。じゃあ、インストに入っていきますね。
はい。
はい。
はい、まずですね、ルールとしてはですね、タイム期間の、タイム期間ってね、TIME って書いてタイム期間なんですけど、
はい、
その期間の基地から物語は始まります。
はい、
うん。まあ、基地って言っても、なんか基地コマがあるとか、
うん、
基地ボードがついてるっていうわけではなくて、このゲームは、まあ、この真っ白な、ほぼ真っ白なボード1枚だけ、
はい、
うん、
はい。
その上にカードを置いていくんですね。
うん、はい、
そのカードというのが、こういった風に何枚かに分かれている、カード群ですね。
はい。
それぞれのシチュエーション、まあ、このゲームにおいてはロケーションと呼ばれるんですけど、
はい、
そのロケーションとしてまず、皆さんの前に基地の絵が連なったカードを置きます。
はい、おしゃれですね、う
ん。はい。裏向きが実はイラストになってるんですよね。
うん、
なのでその情景を表していると。
はい。
で、基地から物語は始まって、まあ、ボブ司令という方がいるんですけど、
はい、
ボブ司令が言うわけですよ。
はい、
時空の歪みを直してこいと。
はい。
俺もようわからんけど、多分自分ら行ったらわかるさかいなって。
なんで関西弁。
いやでも本当、
はい、
この時思うんですけど、
はい、
ボブ司令すげえ適当。全然具体的に言わない。とりあえず飛んでくれみたいな。
ね、もうちょっとね、なんか情報くれよみたいな。
うん、
しかも超偉そうです、ね。
そう、
そ
のボブ司令のコメントなんかは、カードのね、めくったところに書いてあるわけですよね。
はい、
うん。フレーバーとして。
はい、
で、ボブの、まあ、絵も書いてあって。で、実際にその飛ぶ前に、まあ、チュートリアルとして、1枚ずつ、その情景を表した基地のカード群をめくっていきますと。
うん、
で、めくっていくと、そこに、いろいろとまたフレーバーテキストが書かれていて、そのゲームの世界に入っていけるようになってるんですよね。
はい。
うん。そして実際にここからね、チュートリアルも終わって、
はい、
まあ、飛んでいくわけですけど、タイムワープするわけですけど、
はい、はい、
このゲームにおいてはその1回のタイムワープのことをランって言うんですね。
はい。
うん。このランを行って事件を解決してくれと。
はい、はい。
うん。で、言っても、じゃあどうするのかって言ったら、単純にこの基地カードたちを一旦片付けて、
はい、
で、新たに、指定されたカード群の、ものをまた並べますよと、
うん。はい。
この時はね、A とか B とか、はい、そういった風に、もう振られていますんで、ここで間違えないように、
うんうん、
ね、ここで間違えたら偉いことですからね、
はい。
間違えないようにカードを持ってきて、それを並べる。
はい。
で、そこにもうワープしましたよと。ってな感じですね。 はい。で、実際ワープしてきたら、そのワープしてきた瞬間に、まあ、自己間が実は、あるんですけど、はい、この自己間をどこかに置くんですよ。このどこかっていうのがまた面白くて、うん、そのフレーバーテキストの中に、ここは何々という場所です、
うんうん。
どこどこに誰々が立っていて、こちらを見ています、うん。その奥には布団があって、その布団の上では誰々が横たわっています。みたいなことを、あ、今これ仮で言ってますよ。実際のシナリオは全然違いますけど、
はい、
そういった風に情景を表している絵面とともに説明してくれるんですよね。
そうですね。
で、そのカードごとに実際にその絵がうまいこと分かれてるんで、
はい、
あ、じゃあ私、布団の上で横たわっている人のところに行くわ、とか、
はい、
ちょっとこちらを見て話しかけてこようとしている人のところに、じゃあ俺は行くよ、っていう風に、うん、それぞれ自分がめくるカードの上に自己間を置いていくと。
はい。
はい。で、置いたら、次、ペロッとめくって、それを読むんですけど、この時に注意なのは、読み上げてはいけません。
そう、うん。そう、読み上げちゃいけないので、まあ、例えば、要約するとか、
うん、
置き換えて言うとかしないといけないんですよ。
はいはい、
つまり、そのカードは、
うん、
その場所にいる自分しか読めないから、
そうそうそう。
それをどう周りにちゃんと分かりやすく伝えるか。
うん、
でも、読み上げちゃいけないみたいな。
はい、うん、ここがすごい難しい。そうなんです
。だから、教育なんですよね。
で、見るっていう時に、じゃあ、私も一緒に見たいと思ったら、一緒にその場所に行けばいいんですよね。
はい。
そうすれば、その人たちだけで共有して見れますと。
はい。
で、もちろん伝え方次第では他のプレイヤーにも、口で説明できるんで、言えるんだけど、全部は言っちゃダメだよってところですね。うん、まあ、ここはちょっとプレイヤーにね、お任せしてるところではあるんですけど、
うん。
うん、で、もう読みましたね。
はい。
はい。ある程度情報共有もできました。うん、じゃあ、この次どうするかというと、またさらに見たいカードのところに移動します。
はい。
ところが、この際に発生するのがこれですよね。はるちゃん何でした？
時間を。
忘れてるんですね。
時間を。
そう、時間。
コマ。
はい、片言。
その通りなんだけど。
間違えてはないけど。
間違えてないですね。
時間をね、表す言葉、このゲームの中では、テンポラルユニット。
テンポラルユニット。
はい、TU と呼ばれるんですね。
はい。
はい、この TU を消費して、
はい、
で、見に行くんですよ。
うん、
TU っていうのが、まあ、言い換えれば共有のリソースですね。
うん、
はい。一回みんなが移動するとか、時間を要するたびに、1ポイントずつ TU が減っていきます。
はい。
うん。で、ここ間違えちゃいけないのは、1人が移動することに対して、じゃあ1減るから、4人一緒に移動したら4つ減るね。そういうことじゃない。
はい。
うん、
全員が共有してるんで、1減らすと全員が動けるよという状況になります。うん、
はい。
で、それで場所を移動して、次の人に話しかけるとか調べるっていうのをそれぞれのカードでやっていきますよ。
はい、
うん。で、ある程度見れば、まあもうすでにね、この場所はもう大丈夫だ。ね、カードが6枚あったらもう6枚、まあある程度、まあおのおので情報共有できたから、ちょっとじゃあ違う場所に行こうと。
はい。
というように、実はいろんな場所が用意されてまして、
はい、
うん。この病院の中には他にもいろんな場所があるんですよ。まあ、詳しくは言えないですけど、それぞれ場所があるんですが、
はい、
それぞれに、カード群が用意されています。
はい。
うん。ね、こうやってね。いくつか用意されているので、それを新しく展開する。
はい。
ただこの場所、
はい、
部屋から部屋に移動するにはですね、
うん、
またこれテンポラルユニットを、
そう。
に消費すると。
はい、うん。意外とないんですよね、テンポラルユニット。
意外と足りなくて。
そうなんですよね、テンポラルユニット。
テンポラルユニット。
いや、でもこれってね、このゲームの大事なところだと思うんですよ。
はい。
さっきスリルを感じるっていうことを言ったと思うんですけど、
はいはいはい、
スリルっていうのがこの時間がなくなっていくっていう様がもうドキドキしますよね、これ。
すごいしますね。
実際 TU っていうのは、まあ、プレイ人数によってまた変わるんですけど、
うん、
はい、まあ、そんなにいくつでも与えられているわけではないので、はい、どんどんどんどん過ぎ去っていって、まあ、ゼロになっちゃうと、
はい、
元の時代に戻されちゃう、
はい、
うん、で、また最初からスタートになっちゃうんですね。
そうなんですよ。実質的にゲームオーバーみたいな、
まあまあまあまあ、ゲームオーバー、まあ、任務失敗ってなっちゃうんですよ。
はい、
うん、なのでできるだけ、まあ、時間短縮して挑みたいんですが、ここで発生する試練、
はい、
っていうのがありまして、この試練がですね、まあ、分かりやすく言い換えれば戦闘とか、
はい、
あとハプニングとか、そういったものですね、
はい、
そういったものが、まあ、時々発生して、その試練の内容によってまた色々と 困ったことになるわけですよ。
はい、あー、そうなんですよね。
でその都度まあ盛り上がるんですけどね、
はい、
っていうのを繰り返して見事事件を解決しに導くんですけれども、単純にその話を進めていけばクリアできるわけじゃなくて、
はい、
まあ、もちろんいろんな選択肢だったり、ね、謎を解明しないといけない場所とかそういったものが存在しますよと、
はい、
まあ、こんなところかな、システムで説明できるのは。
そうですね。
じゃあここからなぜ面白いのか、
はい、
うん、っていうのをねちょっと具体的に言っていきたいんですけれども、何だと思いました皆さん。
あ、はい、
あ、グミさん、
なんかあの結構見た目が最初見た時すごい難しいんだろうなって思ったんですよ、うん、
まあね、ボードも大きいですからね。
そう、ボードも大きいし、うん、カードもいろんな種類あるし、
トークンも多いし、
そう、うん、だけど実際やってみると意外とすごい分かりやすい、
おー、うん、シンプルだと、
シンプルだと、
うん、うん、
例えばその、まあ、今言った試練、
うんうん、
まあ、その戦いになったりとかするんですけど、
うんうん、
それが本当に分かりやすいんですよね。
あ、
はい、じゃあこ、まあ、サイコロ
を
振ってこう出れば勝てるよとか、
うん、
こう出たら負けるよみたいなのがすごい分かりやすい
し、うんうんうん、あ、そうそう、なんか他のよくあるゲーム TRPG なんかでは特にそうですけど、やっぱりプレイヤーの能力がじゃあ攻撃力8だから敵の能力がいくついくつ でそれかける武器の強さかけるレベルみたいな、そういうのがあるじゃないですか、
はい、
でもこのゲームにおいては一切ない、
はい、
そこら辺が非常にシンプルで、まあ、要、まあ、考えればあれですよ、あの戦闘要素を軸としてないってことなんですよね、このゲーム自体が。そういうプレゼンじゃないんですよ、ゲーム自体、
はい、
うん、
はい、
なんで推理に集中できるんですよね。
うん、
だからそう考えると、まあ、逆算すればもちろんわかるんですが、推理要素はめちゃくちゃ用意されてます。
そうですね、
そうですね、
戦闘がお粗末なぐらい推理だらけなんですよ、うん、
はい、
それがまた楽しい。いや、いい答えですね。
ありがとうございます、う
ん、でその謎、うん、謎自体も非常によく練り込まれてて、
はい、
本当このゲーム一回遊んでみるまではね、本当、何が謎だってね、別に壁にどんなんか書いてあってそれを見に行くみたいなリアル脱出ゲーム的なことじゃないのに、
はい、
ね、
そうですね、
これ何も言えねえな。
まあそうですよね、
例にもあげれねえな。
最初にあの出てた問題っていうのが、うんうん、その時空の歪みを直すっていうことだったんですけど、
はいはいはい
はい、え、歪みって何さって、
そう
ね、
うん、
あんまピンとこないっすわっていう、
歪み自体もね、まあ、それはまあそれとして、
何がどう関わってくるのかが分かんないから、
そう、
なんかカードに残ってる情報が必要なのか必要じゃないのかも分からないので、
うん、あ、そうですね、
そうですね、
本当に謎解きだからやっぱりみんなで考えないと、すごいシンプルなんだけど、うん、やっぱりみんなで真剣に考えないと、うん、とてもクリアできない。
いや、まあ、もう先ほどもね何度も触れてる部分ではあるんですけども、
う
ん、あえて言わせていただきたい、
うん、
はい、
シナリオがめっちゃいい。
あー、シナリオね、
シナリオがめちゃくちゃいいですよね。
これはあれですね、評価サイトなんかでもたびたび書かれてるんですけど、
ね、
タイムストーリーズのこのシナリオ、
はい、
これが秀逸だと。
あー、わかりますよ、
面白かったですね、引き込まれていきましたよね。
そうですね、まあ、どんどんどんどん引き込まれるし、あと、まあ、あのシチュエーションが、まあ、精神病棟で、
うん、
まあ、精神病患者に乗り移って、
うん、
いろいろ謎を解くっていうところで、
うん、
そのホラー要素というか、あの緊張感があるんですよね。
緊張感がある、これね、単純に話題性を求めて精神病患者に移りますみたいなことじゃないんですよ、はい、
そうです
ね、詳しくは言えないですけど、はい、あ、なるほどなっていうのはちゃんと用意されてるんですよね、
はいはい、
精神病患者、なるほどみたいな、
まあ、ゲーム性に深く関わってるんですよね、それがね、
そうそうそう、
実は
そこはまたたまんない、
プラスなんかこう精神病患者だからこそ、あの協力しないといけないっていうのがね出てくるんですよね。
そうなんですよね。そうなんですよ。もう本当に乗り移るキャラクターが本当に面白くって、
はい、
クソ、クソ、それぞれ、まあ、
クソ、
はるちゃんさん、
クソ面白いよね。
違う。
いやいや、そういう表現嫌いじゃないから。クソ面白くてね。
いろんな、まあ、能力がある人とかがいるんですけど、
はい、
まあ、特徴がそれぞれありまして、
うん、
まあ、例えばですけど、
うん、
コカイン中毒者とか、
うん、
あ
人肉を食べる少女みたいな。
ああ、これはるちゃんさんです
ね。入ったんですけどね。で、大体みんな能力は持ってるんですけど、マイナスの能力も結構あって、それもどういう風に使って、どの人を使っていくかっていう。
ああ、そうそうそう。まあ、ネタバレしない程度で言うと、要は精神病の患者なんで、他のゲームでよくあるこの人は火の魔法使いだから火が得意です、うん、火の攻撃に対してプラス3ですとかそういうんじゃなくて、
はい、
基本的にそのちょっとネガティブな能力補正が入ってたりして、
は
い、周りの人を攻撃しちゃうとかなんかそういうものなんですよ、
はい
うん、だからそうこんなキャラクターたち使いたくないみたいなそれに乗り移らなきゃいけないの、いやもちろんメリットもねあったりとかして体力とかいろいろあるんですけど、
はい、
それ最初選ぶですよね自由にね、
うん、
このキャラクターになりますみたいな、
ね、最初選ぶのすんごい時間かかります
ね、悩
みましたよね、今後の展開が全くわからない読めないの、
ね、あそうそうそうそうそう、
選んだキャラクターがもうね、私がコカイン中毒、はるちゃんさんが人肉食べる少女、
はい、
でもみさんが毒舌吐き、
で毒舌吐きそうそう、ただただ毒舌を吐くというおばあさんがいるただただ
ねえ、うん、体力めっちゃ弱いっていうね、
うんまあ、そういったものになりきるのも確かにそのルールブックにどういった風に進んでいくか書かれてないから、
はい、
もう全くどうしてどのキャラになればいいかわからない、まあ、とはいえ一回ランが終わって失敗してしまうと次行くときはキャラクターをねまた切り替えれるんですけどね、はい、ただ途中で変われるわけではないので、はい、ここは注意が必要ですね、あとですね、まあ、私思うところとして、まあ、なぜ面白いのかってとこなんですけど、
はい、
ボードゲームとしては珍しく設定が細かい、この作品専門のその用語とか、ねはい、TU もそうじゃないですか、あと SF テイストの単語っていうのもそうですし、独特の言い回しっていうのが多いんですよね、まあ、本来、まあ、遊戯であるそのボードゲームって考えたら、
はい、
設定的にも言葉回し的にも分かりやすいくてなんぼのもんじゃいってとこあるじゃないですか、いきなりなんか突き放しちゃうと、これ遊びづらいってなっちゃってプレイヤーも入りづらいっていうのは当然なんですけど、この作品はそうではない、
はい、
その人間のことを妖気って呼んでるというこの、ね、
あれですよ最初はあやかしの木って書いて妖気なのかって思った
違うよクラマ的なことじゃねえよ
もうあれですよね、ポリ容器とか、
うんうん、
石油タンクとか、まあ、そっちの容器なんですよね、
はいそうですそうですそうです、そういう容器に、
はい
まあ、表現として、まあ、使ってたりとか、
うん
まあ、その SF 小説好きな方とか、うん、あと中二病な方にはもうたまらないです
ね、たまらないですね、
それ言われて俺好きって言いにくくなったわ
いや多いと思いますけどねこのねフレーバーテキストのね書き方も非常にね、独特ですよね、
確かに、
まあ、そうやって、まあ、物語が進行していってで、いろんな出来事が起こると、で、ゲーム自体にも様々に影響していくじゃないですか、
はい、
こう、この、あ、言えねえ言えねえ
言えないですね
これ言えなかったね、
そうです
ね、危なかった危なかった
告白したらもう即アウトですよ、
そうですね、はい、あとですね、TU 時間という共有リソースの存在、これがまた面白いなと思ってて、はい、まあ最初はね、あ余裕余裕って、だって1回話しかけるので1時間しか使わないんだったら余裕じゃんって感じてたのに、そのさっきも言ったように途中からいろんな試練とかトラップが用意されていて、
はい、
でも時間はみんなで共有しているから、全員がこう一喜一憂するわけですよ、他の人が起こしてしまったトラブルに関してもみんな何やってんのとだからやめとけって言ったじゃんしかもゼロになっちゃったらやり直しでしょ、
はい、
一からやり直しでしょ、
そうですよ、
これはそら盛り上がりますよ、だからこの限りある時間をどう使うか、
はい、
どうやって進んでいくかっていうのを相談するんですが、その相談のせいでリアルタイムの方で時間を使うと、ゲーム中のね時間は使わないんですけど、ガンガンで時間が進んでいくのはこの相談時間ですよね、
はい、
ただこの相談が楽しいんですよね、
そうですね、
で実際にまあじゃあタイムアップなっちゃいましたね、TU がゼロになっちゃった、
はい、
でゲームオーバーしてしまったら、まあ、じゃあ何もかも無駄になっちゃうのか というとそうではないじゃないですか、うんうん、はい、ねえチュパミさん何でした？残るもの。
残るものですか、
うん、
あ、情報ですよね。
あ、正解、さすが。そう、さすが海さん、その通りなんですよ。
そうか、みんなの心の中に。
そう。アイテムとか、そういったものが、と、まあ、なくなってしまうのは確かに辛いところなんですけど、
はい、
情報が残るから、うん、ね、うんうん、次またランで飛ぶときに、その情報を持ってして、最短で行くぞと。
はい。
うん、っていう風に、はい、次へのね、活力になっていく。
そうですね。あの、エロゲーの攻略みたいな感じです、ね。
全然わかんない。どういうこと？エロゲー、エロゲーされるんですか、千葉さん。
いやいやいや、まあまあまあまあ。
まあまあまあじゃねえよ。
気になったわ。
やるんだ。
ね、まあでもリプレイを繰り返してね、ちょっとね。
へぇ
ー。
詳
しいな。
いや、私、エロゲーやったことないんだよ、ほんと。ええじゃねえよ。それはやったことない
んだよ。それがびっくりだわ。
うち PC なかったんで実家、そういうのできなかったですけど、
あればやってたんですね。
あー、まあ憧れてはいましたけどね。あ、でもギャルゲーみたいなもんということですか。
あ、そうです
ね。プレステとかでも、
はい、
うんうん、なるほどね、
はい、もうちょっとその濃いですけどね。
なんで納得しねえんだよ。まあ確かにっていう風に、まあ、情報を持ってして次行けるから、まあそれでもなんかもうやりたくないやめようとかなるわけではない、
はい、うん、
他なんかありましたっけ？
あ、他ですか。
はい、
他はですね、
うん、
カードの中に、あの上にマークがついてるカードがあるんですけど、
う、
うんうん、そう、条件がある、条件がないと開けられないカードっていうのが
あ
って、
あ、なるほどね。
それがすごいんですよ、はいはいはいはい、すごいうまくできてて、
うんうんうん、
うんうん、
これですね。
はい、そう、これに
ね、このね、カードの、まあ、裏面になんかこう紋章みたいなのが書かれてるんですけど、うんうんうん、これを持ってないとこのカードはめくれませんよということがね、うんうん、記されてるんですよね。
鍵ですね、
うん、まあ、鍵みたいなもんですよね、うんうんうん、それが、まあ、随所に登場するんですが、これのまたね、開け方、使い方、
はい、
さすが UBI ソフト、
はい、
うん、もうこのね、なんだろうな、単純に、ああ、はいはい、じゃあこれ手に入れたらこうね、みたいなことじゃない使い方がまたうまい。
振り回されますね。
そう、いいこと言いますね。うん、
でなんかそういうところが本当にまさになんか推理小説の中に入ってったなっていう感じがしますよね。
そうですね、確かに。この推理の末にたどり着けるってところですよね。
キーを手に入れた、よっしゃ、うんうん、開けるぞで、
うんうん、どうなるんだ。
でどうなる。
そのまあ、あとそのテキストの中にあのさりげに大事な、ね、文脈が入ってたりするんですよ、
うんう
ん
うんうん、
文章だけじゃなくて絵で、ね、うんうん、書かれてたりとかもするので、
あ、そう、それも
ね、そうですよね、さりげにね、
そう、さりげに、
あ、海さんいいこと言った、はい、そうなんですよ、今までちょっとテキストに関してあのフォーカス当ててましたけど、はい、イラストに関してもよくよく見るとあれみたいなのもひたすら隠れてる、だからそれもみんなでちゃんと想像しなきゃダメだし、
うん、
同じところにね、コマ、自コマ置いて見るっていうのもあながち大事なんですよね、
うん、
絵から受ける印象がまたそれぞれで違うから、はい、あれ、ここのこれさ、なんか全然テキストでは触れてないけどあれれみたいなのもあったり、
うんうん、
なかったり、
はい、
なじばんだり、はい、はい、じゃないよ、
はい、
突っ込んでくれ。しかも何今のエスパー伊藤ですか。はい。大丈夫かこれ。何の紹介してるんだ。ね、確かに
言えないことが多いんでね。
ちょっとはぐらかしながらですけど、はい、この紐を解いていっている感覚、
はい、
あと、あ、そう、あれもそうですよ、あの広い場所、
はい、
広い場所はロケーションのそのカード枚数が多いんですよ、で狭い部屋とかはカードが少ないんですよね、ってところも素晴らしいなと思うんですよ私、そのちゃんと情景と情報量っていうのは合致してるんですよね、狭い部屋に対してたくさん情報があるとかそういうことじゃない、
うん、
そういう風に自分自身を投影しやすいんですよその世界に、
うん、
枚数の違いってそれだったんですね、
そういうのもちゃんと表してるんだと思います、
全然気にしてなかった、なんで違うのかなって思って、
演出でもありゲーム性でもあるっていうところですよね、
なるほど、すごいな、
まあ、例えばそのテレビゲームでバイオハザード遊んでて、
はい、
広いところに行ったら安心するじゃないですか、
はい、
だってこうゾンビがね、うん、来たとしても広いから対処しやすい、うん、ところが狭い部屋に入った時のあの緊迫感、
うん、
あれめちゃくちゃ怖いでしょ、
うん、
このゲームにおいてもそう、
うん、
あやばいここなんか狭いぞええ大丈夫みたいな、
はい、
それはありますよね、
うん、そうですね絶対に行かないといけない、
うんうん、で広いところに行ってじゃあ手分けしてね、うん、安心して探索できるとか、
はい
うん、でじゃあ狭いところはじゃあプレイヤー集中して調べれるねとか、
はい、
でまたそれをね逆手に取ったところもいくつかね
あーそうなんです
よこれはね
ここ安全やろみたいなところもねみたいな
そう これ気が緩んだところにやってくるみたいなこれおそらく相当ゲーム研究しましたね
そうですよ
そうですよね
でちゃんとその演出かつゲームとして消化していってボードゲームとしても形を成しているっていうのが、はいまあ、UBI ソフトとしてのその経験からくるものだと思いますね
はい
うんってな感じでは
い、
はい、
もう私今ねドキドキしてます
はは
もうすでにここまでの時点でなんか何人かのリスナーが切れてんじゃねえかな言い過ぎたかなそうかなもしくはもう P 入りまくってんじゃないかな
結構頑張ってるんですけど
結構頑張ってるよ
そうですね
結構頑張ってるけど、
うん、言わないように頑張ってるんですけどでも多分ですけど、うん、全くネタバレされたくないっていう方は、
うん
まあ、この回は聞いてないんじゃないですか、
ね、そうね
それを信じたい、
うんうん、それだしここまで聞いた上でなんか面白くなくなるようなゲームじゃない
そうですね
全く、
うん
はいまあ、実際シナリオメインですから、
うん、
あのまあ、あそうですねあのパンデミックレガシーなんかは、
うん、
ゲーム性の込みでそのどんどん明かされていく明らかになっていくものとか、うん、コマとか登場するカードとかいろんなものっていうのは、うん、やっぱりゲームとして入ってくるんで触れれないし触れちゃうとちょっと面白くなくなっちゃうというのは当然あるんですよ、
うん
うん、けどこちらシナリオがメインなんで、
うん、
そこに関しては今のところ安心してください。
はい。
ね。
触れてません
よ。はい。うん、触れてませんよ。
とにかく明るい。
うん。じゃあ、ちょっとここから、遊ぶ際のコツ、
はい、
ポイントとして、まあ、話していきたいんですけど、
はい。
まあ、このゲームにとっては、当然、ね、必要となる、プレイスタイル。
はい。
まあ、コツなんですが、
でき
るだけ物語に浸ること。
はい。
そうですね。
これは、コツとしては、当然ですが、まあ、このゲームにおいては、特にですよ。感情移入してこそこの作品は楽しめます、
はい、
あまり客観的に見ない方がいい、
うんうん
うん、なりきることですね
そうですね自分の容器となったねキャラクターになりきる、
うんうん、これ大事ですよね、
うんうんうん、
あとはい
お何ですか
絶対に4人でやった方がいいです
ああそうそうそう
そうですね。
最初ちかみさんがね2人から4人っていう風な紹介してくれましたけど、
けど、
はい
うん、そうやっぱり、まあねあの、人手が多いと、あの、その1時間消費してる間に、まあ4人でやれば4人の、4人分の情報が得られる。
そうそうそうです。
うんうんうん、
やっぱ共有してるリソースの1っていうもの、1TU っていうものをどう使うかっていうのは、うん、4人で使った方が圧倒的に情報は出てきますから、
うんうん、そうですね。
それで考えたら、まあ4人マストかな、
あとやっぱね、あの、記憶力っていうのが、
うん
まあ、それぞれ違うじゃないですか。
はいはいはい。
なんであの、4人、で、
うん、
覚えてることをばらけさせれば、
うん、
より真実に近づくんじゃないかなって、
う
ん、そうですねそれもあるしあとはやっぱりメモもやっぱ必須
ああそうそうそう
メモは必須
これねどこにも書かれてないですけどメモは絶対使った方がいい、はい
うんうん、
メモ要は紙とペンですね
はい、
うんこれ途中でね、いろんなこう謎が明らかになっていくんですけど、まあ、ちぱみさんが言うように記憶しておける範囲っていうのは、まあ、限りがあるんで、かといってカードをじゃあそのままオープンにして置いておけるゲームではないから、はいはい、ってなったらちょっとメモをしておいて、ここはこう、こんなもんだったっていうのをちゃんと書いておく。むしろこれがないとクリアできないんじゃないかな。よっぽど記憶力良くないと。
まあ、
そうですね。
や、まあリプレイを繰り返すときにその続けて、ね、うん、あのやれるんだったら、うん、メモなしでもいけるかもしれないんですけど、
うん、うーん、そうかなでもこれね、遊びきるのね、
うん、まあそうですね、遊びきるのがね、ゲーム自体クリアするのにそれなりに時間はかかりますよね、
うん、まあ長い時間は要しますね、とはいえね、
いや、とはいえ、まあ、1回のランが60分から90分ぐらいなんで、
うん、
さっくりと遊ぶことはできますけどね。
1回のプレイ、1回のラン、
はい。
ああ、そうですね。
1回のランです。
うん、で、1回のランして、じゃあ、はい、途中で、ああ、もう帰る時間になっちゃった。ね、しまったって思ったとしても、
うん、
ご安心ください。
はい、安心してください。
そうですよね。
セーブ機能ね。
はい。
はい、
ありえますボードゲームにおいて。
セーブ機能。
セーブ機能がちゃんとあります。
はい、
っていうのは、箱の中の内訳ってところに、まあ無駄になんか空間がいくつかあるんですけど、はい、そこにそれぞれの、ここまでの状況っていうのを示すために、トークンとかを置き換えて、セーブができるんですよ。
うん、
いや、ここまで行ってますよ。カードはここまで進んでますよ。みたいなことができる。
はい。
ってなってるんで、はい、まあまあまあ、今日半日かけて遊ぼうと思ったけど途中で用事できたからなんかもうごめん今日無理だわってなったとしてもまた次回集まってやろうねと、
はい、
うん、ただメモはね
失われていきますから、
あとおさらい、おさらい大事、
あ、
もう一回集まって遊ぶときに全員が同じ今日情報を覚えてるかっつったら、まあ、ところどころ絶対忘れてるんで、
はいはいはい、
前のそのメモをお互いに見合って、あ、これこうだった、そうだそうだみたいな、じゃあここはもう行くのやめようとかいろいろとね考えなきゃいけないですから、
うんうん、
そういったものはねコツとしてやっぱ考えておいた方がいいかなと思いますよね、
うんうん、そうですね、
まあ、他にもいくつかポイントはあるんですけど、
はい、
まあ、もう正直これ以上はもう言えない、
うん、そうですね、
いつもねホラボドって遊ぶ際のコツポイントって結構多く言うじゃないですか、
はい、
まあ、今回はもうこれ以上は言えないですね、
あとはでもまあその方が楽しいですよね、きっと、
うんうん、楽しい
そうですね、
じゃあちょっと早いですけどここでネガティブな要素、
ネガティブな要素、
はい、タイムストーリーズのこんだけおすすめしてますけど、あえて言おうネガティブな要素、まあ、なぜネガティブな要素を言うかというと、うん、まあ、そういうことを言うことによってより楽しさっていうのを浮き彫りにするためでいつもコラボでやってるんですが、
うん、
果たして今回は何でしょうか、
はい、
お、グミさん、
はい、
当ててください、私が用意したネガティブな要素
決まった4人でしか遊べないので時間を合わせて遊ぶのが難しい、
正解、
あー、
その通りですね、まず一つとしては、
うん、
まあ、もうマストでメンツが限られちゃう、
うん、
うん、まあ、それ以外の人がじゃあ途中から入る、まあ無理ですよ、
うん、
むしろ、え、何してるの、ね、私にも見せてって言ったらもうビンタしますよね、見るな
確かに
お前が見ていいゲームじゃないって、ね、じゃあ私もやりたいってなったら、うん、ね、その子がじゃあ私もやりたいってなったとしても、まあ、できないですよね、
うん、
別でまた4人探してもらうしかない、
うん、
っていう意味ではメンバー固定はちょっとまあまあまあ、まあ、ストイックではありますけど、
うん、そうですね、うん、なんか映画の途中から見せられてるような感じですもんね、
うん、
はい、
お、はるちゃん、
ですね、これまず準備するときに、
うん、
カードの裏を絶対見てはいけないっていう、
はい、
このハラハラ感準備段階でもハラハラしますね、
なるほど、正解、そうですね、まあカードが裏向きになってたらもう最悪ですよ、
はい、
だからお片付けは慎重に、
はい、
そうなんですよね、だからこの裏のフレーバーを読んでしまうとネタバレになってしまうんで、必ず表にして、そして綺麗に順番通りに並べて遊ばなきゃいけないっていう神経を使わなきゃいけないって点では、
はい、
まあ、ちょっと大変かなっていうので言うと、子供は混ざれないですね。
まあ12歳以上だったらね。
いや12歳。いや私が中学生だったとしても絶対ね見ちゃいますね。実際私エヴァンゲリオンのゲームブック後ろから読みましたもん。
最低だ。
なくなった。
そうでしょ。でもそういうのをルール守るって意味では、はい、まあ、例えばお子さんと一緒にやろうっていうのは無理ですね。
うん、
家庭でやるって意味では大きくなってからじゃないと遊べませんね。
そうですね。
うん、
はい。
お、チパミさん。
お、チパミさん。
面白すぎて、
うん、
寝不足になる。
ああじゃないよ。それは自分で何とかして
る。いやー、もう止められない、止められない。
ああ、なるほど。
ね
え。ああ、まあでも分からんではないな。 実際あれですよね、初回プレイした時は、はい、まあちょっとだけやって、はい、セーブ機能あるらしいから置いとこうぜみたいなんだったのに、
はい、
いざ始めたらね4時間ぐらい経ってましたよね
経ってましたね。
しかも終われなかった
でも失敗ことごとく
グギャーってなってみんななんか何ですか、次の日あったらなんか夢に見たとか言ってました
あの仕事中謎がちらついてちらついて
すげえな、めちゃくちゃ楽しんでるやん
いやーほんまに、
謎が解けない
あの時のあれはこうだったんじゃないかとか、
はい、
それはありますね。でもそれはネガティブというかねそれポジティブゆえにね
恐ろしいゲームだ、
恐ろしいです
まああれですよ、ネガティブといえば分かりやすいところで、
はいはい、
これまあもちろん海外の品なんで、うん、日本語化するのがとても大変。
ああ、
まあこれはあの私が手に入れたのはあのトリックプレイさんで購入させてもらえたんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ、日本語訳がもちろん入ってるわけですよ、うん、
はい、
それぞれのカードの日本語訳シールみたいなものが、
うん、はい、
ですけどそれを、
ね、見ちゃいけない、
そう 見ちゃうんですよ。もうだって無理でしょ、うん、どのカードにどの紙入れるとか分かんないわけですから、
はい、
実際に照らし合わせながらやっていくんで見ちゃいます。
あ、
なので無心でやらないとダメそれは。
あ
もしくはルールとかシナリオとか一切知らずに、知らない状況で入れないとダメ。
あ
でもリスナーでここまで聞いてる人はもう無理ですけどね
確かに
確かに、
うん
うん、しかも記憶力いい人がねやっちゃうとね、
そう
やばいですね。
あーね、あれですね、メガネ外してお酒飲みながらやるべきってね誰かが言ってましたよ
間違えそうですけどね、
間違えたら偉い、また間違えたら大変ですしね
そうですね、間違えたらもうなんか全員の品種を買っちゃう、
カードの枚数が多いからそれでもまた大変ですしね。
そうですね、
大雑把な人はできないですね
それを乗り越えた先の面白さっていうのはもちろんありますけどね。
はい、
あと一回クリアするともう遊べない。
そうですね。
あ、そうですね。
8000円もしたのに。
まあゲームソフトと考えたらまあね。
いやでもゲームソフトでもほらスピードクリアとかいろいろあるじゃないですか。
はいはい、
遊び込む要素、うん、ね、そういった要素は特にまああるわけではないですか当然。
わあそうですね。タイムアタックはできるかもしれないですけど。
うん、まあそういう意味、まあシナリオを楽しむって意味では。あの基本シナリオしか入ってないんですよ、
はいはい、
っていうのも海外ではもう3つ、
はい、
拡張版シナリオが出てる
ん
ですよね、はい、でそれらはまだ日本にはまだ入ってきてなくてトリックプレイさんが近々入れるって話なんですけど、
うん、
それもね確かね定価29ドルぐらいなんですよ、
はいはい、
29ドルってことは、まあ、輸入で流通したって考えるとまあ予想4000円から4500円以上はするでしょうね。で考えれば拡張3つ買ってもねえ
高価ですね。
ちょっと基本も合わせればプレイステーションビーダーが買えるんじゃないかと
確かに
っていうものですね。うん、
まあ、ただまあその1回しかできないとはいえやりごたえは抜群ですよね、
うん、抜群ですし、はい、なんかほらまた貸しじゃないですけどこう、うん、なんですか貸していくみたいな、
はいはいはい、
他のねあのゲーム好きな人に、うん、いいよこれ遊んでって、うん、遊ばせてあげるみたいな、うん、ちょっと許容の広さみたいなところを見せて、うん、いろんな人に遊んでもらうっていうのは大事ですね。
そうですね、うん、多分これこのゲームやったら食いつく人は多いと思いますよ。
ってな感じで、まあ、ネガティブな要素としてはそんなところかな。
はい。
まあ、とにかく日本語化するのはやっぱり大変だなとは思いましたね。
はい。
はい。というところで、まあ、いろいろ喋ってきましたが、
はい、
点数の方に。
はい。
ね、早いですけど、入っていきますか。
はい。
うん。
はい。
じゃあ、今回の100点の指標は何ですか、グミさん。
私ですか。
はい。
そうですね。じゃあ、この季節なんで、
うん、
お花見
と
かどうですかね。
うん。いいんじゃないですか。
はい、
そうですね、
うん、お花見を100点として果たしてこのタイムストーリーが何点か
悩むな。
お花見どんなシチュエーション、どんなロケーションですか。
ロケーション、どうしようかな
そうですね、会社とプライベートだった。
そうですね、プライベートで何人かいて、
はい、
中に一人ちょっと好きな人もいて、
うん、
付き合ってはいない
付き合ってはない
ないけどちょっと好きな片思いの相手がいる
で、お酒も飲めるお花見シチュエーション。
何何
何
?6人、6人ぐらい。
6人ぐらいですかね。
あー、じゃあ距離も縮めれますね。
そうですね。
頑張れば人見知りにもなれるかなとか、あ、ちょっと飲み物足りないから買いに行ってくるね、一緒に行くね、みたいな。
あー、こんな美味しい花見こんな美味しい花見
と一緒に果たして何点か、
はい、悩む
悩むわ。
じゃあはるちゃんから、
何点だろう。お花見が100、タイムストーリーズは100。
適当。
悩んだ
悩んだ挙句に100点。お花見だとお花見であると、これは
お花、いや、同点ですかね。
あー
ですね、
同点。じゃあ花見するけど来るっていうのと、タイムストーリーズするけど来るだったら、もう両方悩んであげく行かないってことですね。
そうかそうか、そういうことか。
タイムストーリーズには好きな人はいないんですか。
どういうことだよ。あ、タイムストーリーするメンツにいるいるいるいる
いるいる。
タイムストーリーズ、
何や結局それやないか、結局それやないか。
大切ですよね。
そうですね、
誰とプレイするか。
女子か、
女子ですよ、
女子女子。
はい、じゃあチュパミさん。
それを言われたらもうあれですよね、一番いい時ですよね。
一番いい時ですよ。
距離詰めるか詰めないの、詰めるの詰めないの、
どこ広げてんの。
いや、もうそれを考えたら、もうお花見を100点としてタイムストーリーズは110点。
ああ、それでも勝ちましたね。
はい、
うん、はい、じゃあグミさん。
そうですね、150点かな。
おお
好きな人とのお花見も大事だが、
うん、
ヒリヒリしたい。
なるほどそうですね、それだけの魅力はやっぱありますよね。
ありますね。
はい、
もみさんは何ですか。
うーん、私はね、まあ、花見100点としたら、まあ、タイムストーリーズはまあ4000点ですねそりゃそうでしょ。
え、お花見行こうよ。
お花見なくてどうでもいいよ。
ひどいよ。
ぶっちゃけね、ぶ
っちゃけね。
私あれなんですよ、はいはい、花見、まあ、うちの会社でもあるんですよ、
はい、
勤め先でも、
はい、
もうすごい桜の木満開なんですよ、うちの会社の周りって、はいはい、とてつもなく、うん、それをもう何十人で見てね、でバーベキュー食ってね、うん、焼きそば食ってね、
楽しそうじゃない
ですか。おにぎりみんなで握ったりね、
はい、
で新人がなんかそこで芸したりね、そしたらなんか知らないおばあちゃんが入っていいで入って
くる、
もう入ってきちゃダメだよおばあちゃんとかやったりとかね、
はい、
いろいろやるんですけど、もう正直どうでもいいんですよ、もう。だって花が散って、なんかあのいつもこの何バーベキューのソースの上に入るでしょ。
風流じゃないですか。風流
ですよ。
あとなんかおにぎりも若干カチカチなってたりとかするでしょ。
いや、まあまあまあ、ありますよね。日本だけですよ、このね、一つの桜っていう花をめでる習慣はもう日本だけですよ、
うん、
どうですか。
うーん
響いてない。
花見は来年もある。
はい、
けどタイムストーリーズはその時しかない。
いや、
そのメンツでこの謎をクリアできるのはその時しかない。
おじさん、
はい、
1000点です。
いやいや上がったけど私の4000には届かない
4000はもう意味わかんないんですね。
いや、でも本当に本当にここまでお付き合いくださったリスナーの方、ありがとうございます。よく我慢できましたね。おめでとう、褒めてやるよ。そんなあなた、
なんで上から、なんで上から
絶対遊んでください、これ、
うん、
これはね、ぜひぜひ本当に遊んだ方がいい。パンデミックレガシーを遊んでるから大丈夫、そういったゲームはもうお腹いっぱいだよなんて言ってる人もいらっしゃるかもしれませんけど、人によってはパンデミックレガシーよりもこっちの方が好きって人もいるんですよ、うん、こっちの方が楽しめたって人もいるんですよ。なのでどちらもネタバレ厳禁な面白いゲームなんですが、もう本当に遊んでいただきたい。そして他の人には言わないで、
うん、でもなんかボードゲーム始めて本当に、いや、これは初だなっていう
感覚
はやっぱりありますよね。
ありますね。
うん、
シナリオに特化してるっていうところがね、それをゲームとしてちゃんと消化できてるっていう、これはね、匠の技。
うーん、
というわけで、
はい、
まあ、じゃあ総合点、
はい、
まあ皆さん100台とか言ってましたけど、これはもう4000点からフォローさせていただいて、
はい、
まあもう600点でいいんじゃないですか。もう500点にしますか。
1000点じゃいいんじゃないですか。
あ、じゃあ1000点にしましょうか。
はい、
いや、もう花見どっか行っちゃった
花見10回分。
花見10回分。
はい。
はい。毎日やってもね、花散っていきますけどね。はい。じゃあ、このタイムストーリーズは1000点になりました。
はい。
ありがとうございます。
ぜひやって。
はい。まあ、願わくばね、日本語版出てほしいですけどね。
そうですね。そうですよね。
ネタバレしないで始められまし
たね。出るかなどうかな、こんだけ話題になってるんで、やっぱ出してもらえ。まあ、このホラボドでもやっぱりね、こんだけ特集させてもらったんで、そっからいろいろまたね、いろんな人が遊んでもらって、より火がついていけばいいなとは思いますよね。
そうですね。UBI ソフトさんやし、ローカライズもやって。
いやいや、結局販売は UBI じゃないですから。
ああ、そうなんです。
うん、結局違いますからね、
はい、
販売はスペースカウボーイなんで、
はい、
また違うんですけど、まあ、いろんな事情ありますからね。もちろん日本語版出すにもいろんなハードルあるでしょうし、
はい、
うん、それかあれですよ、あの自作でシナリオ作ってくれたらいいんですよ、うん、
は
っ、いや、このね、ゲーム、ね、マーケット、こんだけ拡大してるんですから、
うんうん、
自作のタイムストーリーズシナリオが販売されても面白いじゃないですか。
ああ、
うん。そういうの、なんか日本らしさがあって面白いと思うんですよね。
同人っぽい感じで。
うん、そうそうそう、同人としてのシナリオ。できますよね、実際。てか、全然できますよね。
そうですね。
うん。
ここまで練り込むには、なかなかの、努力が。
まあね、情景を描くのは大変だと思いますけど、でもどっかのサークルやってくんねえかな。
やってほしいですけどね、私たちとしては。
はい。
もう期待を持って、お待ちしております。
はい、ってな感じで、はい、進めてきましたが、はい、はい、じゃあ、こっから、ね。久々のホラー映画の紹介に入っていきますが、カオリンさんまだ到着せず、
大丈夫か、
これダメだな。はい、というわけで、まあ、ここでね、一旦休憩入りますけども、
はい、
はい、ちょっとね、チュパミさんはこのまま久しぶりに続投していただいて、はるちゃんが、ね、
はい、
帰られるということで、
はい、ちょっと時間制限が、
あら、
来ました。
はるちゃんのテンポラルユニットが、
来ますか。
あらー、まあ、じゃあ、帰ってね、はい、ボブ司令に怒られてください。
私たちの分も、
はい、
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 頑張って怒られます。
はい、じゃあちょっと容器から出て、
はい、じゃあ、
では、
Something!